それでは聖書をお読みします。詩編103編の1節から5節です。旧約聖書の1040ページ上の段に、詩編103編1節から5節までお読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主はよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から救いあがなわれる。主はあなたの恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。それでは神に感謝すると題して、西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月第3の主日の礼拝を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹とともに主に賛美とまた礼拝をお捧げできることを心から感謝いたします。この世にあってはさまざまなところで戦い争いがあります。どうぞまた神様が私たちを憐れみ、また誠の平安を与えてくださるように、また私たち自身も主の御前にあってどうぞ祈っていくものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ私たちの心に主をあなたの愛と慰め力を与えてくださり、また日々の生活の中にも神様の恵みをただいただくだけではなくて分かち与えるものとさせてくださるようによろしくお願いします。どうぞまた今からの時を神様がお導きくださり、この聖書の御言葉をもって私たちを励まし、また慰めと力を豊かに与えてください。どうぞ私たちの心の中に真理の御霊ご聖霊が働いてくださり、この聖書の言葉を理解し、また行うことのできる力を与えてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。11月になり、また急に寒くなってきました。この11月、アメリカではおそらくは、国で一番大きなお祭りというか感謝祭が行われる。でその由来というのは、イギリスから移民してきた人たちがもう本当にこの11月厳しい寒さの中にあって、食べるものも十分ない、もう餓死する人も出てくる。そういう中で先住民の人たちが自分の持っていた穀物、また種を分かち与えて、そしてその次の年には豊かな収穫が与えられ、また共に感謝を捧げた。そういうところから感謝祭が始まったということを聞きます。神様は私たちにこの収穫豊かさを与えてくださる方です。私たちは神様が与えてくださるその収穫に対して、与えていただくものに対して私たちができることは何かっていうと、心から神様を褒めたたえる、感謝を捧げるということではないかと思います。今読んでいただきました詩編の103編1節に、我が魂よ、主を褒めたたえよというこのダビデの賛歌が出ているわけです。主を喜ぶことはあなた方の力である。ネヘミヤという人はそう語りましたけれども、やはり私たちが喜ぶことができる、感謝することができる、それは神様の祝福であり、また私たちに対する大きな力であるということを思います。今日はこの103編の1節から5節を通して神に感謝する、このことを共に見ていきたいと思います。まず一つのことは、この主がよくしてくださったということがあるわけです。それは2節のところに、我が魂を主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ダビデはそう言いました。主がよくしてくださった、 聖歌の中にも数えてみよ主の恵みっていうですね歌があるわけなんです。神様は私たちによくしてくださる、そしてその収穫良きものを私たち一人一人に与えてくださっておられる方であるわけです。この詩編の読んでいただいたところにはこの3つのよくしてくださったことが出てきます。まず一つのことは3節に出てくるわけですけれども、あなたのすべての咎を許しという言葉です。咎が許される、この咎という言葉ですけれども、罪と同類の言葉です。罪と聞くならば悪いことをするというふうに私たちは反射的に思うんではないかと思います。この103編というのはダビデという人が歌いました。主がよくしてくださった、その一つのことは咎を許してくださる。じゃあ彼の咎は何だったのか。それは姦淫の罪だった。彼はこの自分の部下ウリアという忠実な人がいたんですけれども、その奥さんをもう言うなればもう自分のものにしてしまう、そして逆にその部下ウリアを激戦地に送って殺してしまうということを彼は行ったわけです。誰も知らなかったんですけれども、神様はそのことを知っておられた。そして彼がそのことを示されたときに悔い改めたということであるわけなんです。彼は自分の心を責める咎める、その思いを許していただく、あなたのすべての咎を許しとあるんですけれども、ひょっとすれば私たちも、ダビデほどのそんな大きな大それた罪ではないかもしれないけれども、自分の心を咎めるものがあるならばそれは罪だということになるわけです。両親の呵責っていう言葉もあります。自分の心が痛むもの、自分の心を責めて咎める、実はそれを神様は許してくださる、すべての咎を許される。私たちも神様の前に出るときにどのようにして私たちの罪が許されるか、それはイエス・キリストの十字架にあるということです。礼拝堂の前にも十字架が掲げられていて、屋根にも十字架があります。キリスト教のシンボルといえば十字架です。それは何の印かというと罪が許される、それを私たちの目で見えるように表しているのが十字架だということなんです。ですから私たちは毎日の生活の中でも失敗することがあるんじゃないかと思います。時には人に言い過ぎてしまったとかですね、また悪いことをしてしまった。しかしそういうものをすべてイエス・キリストは十字架で許してくださる。そしてもう一つのことは三節の終わりに出てくるすべての病を癒しということです。神様は病を癒してくださる。イザヤ書の53章というところを見るとその打たれた傷によって我らは癒されたという言葉が出てきます。同じイザヤ書の中にもヒゼキヤという王様がですね不治の病が癒される、そのことが記されてあります。で彼はこの腫れ物ができた、言うなればこのがんに侵されていた、そのがんによって彼はもう本当に自分はもう長く生きられない悲しみの中にあったんですけれども、しかし神様の前に出てそして心を注いで祈っていった時に彼の病が癒されるということを彼は体験することができたわけです。そしてその印としてなんと彼は日時計を戻してくださいということを祈りました。なんとこの日時計が逆に戻っていく、驚くべきことです。 しかし神様は私たちを癒してくださる。今日もある方は、祈ってくださいと言っておられたんですけれども、もう私もお祈りをさせていただきました。そして癒されたということを言われてですね、一人だけではなくて今日は二人の方がそのことを言い表してくださって、私は非常に嬉しく思ったわけなんですけれども、神様が癒してくださり強めてくださる、これほどありがたいものは他にはない、そのことを思います。そしてもう一つのことは何かっていうと、四節のところにあなたの命を穴からあがなわれるという言葉です。命を穴からあがなわれる、不思議なことです。実はこの穴っていうのは特別な意味があるわけです。死んだ人を葬る穴です。ユダヤの地方では洞穴にですね、この遺体を安置するということが当時ありました。今はもう変わっているわけなんですけれども、穴にその葬る、でもなんと命を穴からあがなわれる、命があがなわれるってどういうことなんだろうか。あがないってあんまり私たちは日常生活では使えません。これは買うっていうですね字になるわけなんですけれども、私たちはお金を払ってですね物を買います。自分のものにします。じゃあ私たちの命はお金で買うことができるんだろうか。もちろん薬を買うこともできますし、病院にもかかることはできるわけです。しかしその命をお金で買うっていうことは残念ながら私たちにはできないわけです。ところが聖書の中にこの命をあがなうっていうことが何回か出てきます。そしてもっと簡単に言うならば、死んだ人がですね生き返る、そういうことが聖書にはしばしば出てくるわけです。一番大きなその死人が生き返ったっていうのはラザロっていう人がもう生き返らされた。死んで4日間経っていた。そしてイエス・キリストがそのところに来てもう涙を流されてですね、そしてラザレを出てきなさい言われたら、その葬られていた墓の中からラザロが出てくる、そのことが起こったわけです。じゃあそれはその時だけで終わった話になるんだろうか。実は終わってはいない。そしてそれよりも大きなことがあったわけです。それはイエス・キリストが十字架にかけられ死なれ、先ほども使徒信条という中で死んで葬られというですねことを私たちは一緒に告白しましたけれども、キリストは確かに十字架に死なれて葬られた。ところが3日目によみがえられた。死の中から再びというよりも新しい命を持って復活する、死に打ち勝つ、その約束が私たちに与えられているということです。この贖うという言葉は代価を払って自分のものにする。じゃあ私たちの命どうなるんだろうか。神様は贖われる、私たちの命をですね買ってくださり、ご自分のものとする。それは何のためかというと、私たちが死んだ後にキリストがよみがえられたように、私たちもよみがえって、じゃあどこに生きるのかというと、この地上で生きるってことではないわけなんです。聖書には新天新地っていう言葉が出てきます。もっと分かりやすい言葉で言うならば天国です。だから私たちは確かに死ぬっていう事実はあります。ところが神様は私たちにそれ以上に新しい命を私たちに与えてくださり、天国で生きるものとしてください。言うなればそれが主が良くしてくださった、別の言葉で言うと 神様は私を救ってくださった。永遠の滅びから救い出し、天国に入れてくださるんだ。その希望が私たちに与えられているということです。ですから私たちの人生っていうのは死んで終わりではない。死の中からよみがえり、復活の命が与えられ、新しい天地、神の国、天国で生きることができる。まあ私もそれこそもう人生がいよいよ終わるっていう方を何回かお見舞いしたことがありました。でもやっぱり私はクリスチャンの最後っていうのは素晴らしい。もう本当にそのことは何ていうか不思議っていうか平安があり、そしてまた天国の希望が与えられている。死ぬっていうことに対して一つも恐れを感じない。本当にそれは主が良くしてくださった大いなることであるということを思います。そしてもう一つの約束は五節に出てきますけれども、あなたの一生を良いもので満ち足らせるとですね、約束されています。良いもので満ち足らしてくださる。じゃあ何が良いものなのか、それはその前に四節の終わりのところに、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせという言葉があるわけなんです。良いものとは神様が与えてくださる恵み、そして憐れみを私たちに与えてくださる。冠、王冠です。まあイギリスでもエリザベス女王からですね、チャールズ王に変わりました。そしてその王の印として王冠がかぶらせる戴冠式があるわけなんです。そしてそれによって新しい国王になった認められるわけです。じゃあ私たちが神様によって救われたその印は何か、実はこの恵みと憐れみの冠である。この恵み憐れみっていうのは目では見ることはできないんです。目で見ることはできないけれども、確かに私たちはもう神様のものとせられた。この冠を私たちは信仰によってかぶらさせていただくことができるわけです。まあ、異邦人の使徒と言われたパウロって人がいます。まあ、彼は牢獄の中で手紙を書きました。その一つの中には、走るべき工程を走り終えた、今や私には義の冠が待っているばかりであると、彼はそう言ったんです。まあ、彼はその後引き出されて死刑になる。でも彼はですね、義の冠が私を待っている、そう言ったんです。その義の冠って何かっていうと、私を義としてくださる、正しいとしてくださる。神様は罪を許してくださって、神様の前に出た時に神様は私を正しいものとして認め受け入れてくださるんだ。その義っていうのは先ほど言った贖われる、自分の罪が全てキリストの十字架によって許される、そして義とせられる。彼はイエス・キリストからその冠をかぶらさせていただいた。彼が実際やったことは何かっていうと、クリスチャンを迫害した、彼は凶暴な狼だ、そう言われた人間なんです。誰も彼に近づいて話をしようと思う人は一人もなかったわけです。ただ一人だけ慰めの子って言われたバルナバだけが彼に近づいていって、そして彼がイエス・キリストを信じてクリスチャンになった、そして兄弟たちと会うっていうことができるようになった。まあ彼の以前はまさに迫害者、しかし心が全く変えられて、彼はイエス・キリストの義によって生きるものになったということであるわけです。それは私たちも同じです。イエス・キリストの十字架を信じて罪が許されて、 神の子とされる。そしてそのことは実はこの五節に出てくるあなたの一生を良いもので満ち足らせる、神様は約束してくださっておられるわけです。まあ、イエス様はまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられますということをマタイの福音書の6章の終わりで言われてるんです。そしてその前には空の鳥を見よと、撒くことも刈ることもしない、天の父はこれを養っておられる、野の草を見よ、ソロモンの栄華に勝るところ、装いを持って神様は飾ってくださる、何を思い患うのかとですね、語られたわけです。だから神様は私たちをもう一生良いもので満たしてください。そしてそれを実証したのがあのパウロであり他の人たちであったわけです。確かに彼らは大金持ちになったとかですね、すごいなんかもう元気で長寿を全うしたっていうわけではないんですけれども、でも彼らは心が良きもので満たされて、もう恵み、そしてまた神様の憐れみをいただいて、喜びのある生涯を彼らは全うしていった。ですからそれは何年私たちが生きていったかということではないんじゃないかと思います。むしろ自分自身の心が喜びに満たされて感謝にあふれて全うするならばですね、たとえ短くても長くてもそういう人生の長さによらない、むしろ自分の心が本当にこの神様の愛に満ちあふれるっていうのが私たちの喜びではないかと思います。そして最後にもう一つの大切なことがあります。それは五節の終わりにあなたの若さはわしのように新しくなる。なんと、まあ、私たちの若さ、それが新しくなるってですね、約束があるわけです。そんなことを本当にあるんですかってですね、言われる方は結構おられます。まあ、ある高齢の女性は、もう私ももう年取って顔中シミとシワだらけ、もうそれで天国に行くんですか。でも聖書を読んだらですね、もうそれこそもうシミもシワもなくなって輝いていくことができる、そのことが約束されてますって言ったら洗礼を受けたいと決心された方もあったわけなんですけれども、神様はここにあなたの若さは新しくなるってですね語られたわけです。そしてわしのようにっていう言葉がついてます。なんでわしのようにってここに入るんだろうか、別に若さは新しくなるだけでいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ある方が言ってました。まあ、イスラエルはもう砂漠があり、また峡谷っていうか谷間があってですね、でそこにやっぱりわしがこう翼を広げて飛んでいる。でわしは実はこの羽が生え変わる時があるそうです。まあ私も驚きましたけれども、一生同じ羽で私は飛んでると思ってたんですが、その生え変わる時があって、その変わる時になんとそのわしはですね、岩に自分の体を打ちつける。なんでそんなことするのかっていうと、もう早く古い羽をこの自分の体から振り落として、そしてそうするとこう新しい羽が生えやすくなってくる。ですからそのためにこの体を打ちつけて古い羽を打ち落としていく。もちろん体を打つわけですから、もう血だらけになっていくわけです。痛みが伴う。でも新しい羽が生えてきて高く舞い上がることができる。まあそのことを聞いたときに、イエス・キリストは誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのである、キリストにある、 キリストは十字架にかかって死んでくださった。自分の古い思い考え、そうしたものを全部十字架につけて、復活の命、キリストの新しい命に生きるものとなることができる。私についてきたいと思うなら自分の十字架を追って私についてきなさいとイエス・キリストは言われたわけです。ですから私たちの信仰、キリスト教の信仰というのは十字架なくして救いはないわけです。私たちはやはり十字架を追うということがあるわけです。まあ、わしも新しい羽が生えてくるために岩に体を打ちつけて血を流す、私たちも時々痛い目に遭うということがあるわけです。なんでこんな苦しい目に遭わないといけないのか、試練に遭うんだろうか。しかしイエス・キリストは私たちの罪を許すために罪のない方が十字架にかかってくださった。そこに私の罪を背負って身代わりとなって死んでくださった。罪の支払い、罪の贖いがあるということです。そしてそれを信じるならば私たちに復活の命、若さはわしのように新しくなる。私たちの若さ、それは十字架によって日々新たにされる。私たちは土の器にしか過ぎません。そして私たちの外なる人は、あのパウルが言ったように滅びていく。しかし内なるものは日々新たになる。その約束が私たちに与えられているということです。私たちは信じる、その信仰によって自分の心が新たにされる、その喜びが与えられる。だから信仰は古びていっても十字架を通して古いものが取り除かれて、そして私たちは新しくさせていただくことができる。その恵みはダビデを通し、またパウロを通し、聖書を持って神様は今も私たちに語ってくださっておられるわけです。私たちはこの約束をいただいて自分の心を新たにさせていただき、喜びと感謝、そして主が良くしてくださったことを忘れることなく、ダビデのように我が魂よ主を褒めたたえよと、私たちは心から神様に感謝を捧げ崇めるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、どうぞまた私たちの心をあなたによって新たにさせていただき、どうか主が良くしてくださったことを何一つ忘れることがありませんように、また一生を良いもの、恵みと憐れみで満ちたらしてください。また私たちの心を絶えず十字架によって罪が許され、古いものは過ぎ去り、すべてのものが新しくなった、その新しい心を私たちのうちに表してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。